強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに中小企業診断士の神谷俊彦先生にお越しいただいております。神谷先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、第4次産業革命についてお教えいただきたいと思います。大変申し訳ないですけど、もう一度第4次産業革命についてお話しいただけますでしょうか。
まあ、第4次産業革命とは書きましたけれども、今第4次産業革命なんだよっていうのが定説かどうかっていうのは、まあちょっとね、六角さんもちょっとさておいていただかないと、僕が今第4次生産革命なんて言うつもりは全くないんですけども、 IoT だとか AI だとかを使って今の時代をそういう新しい革命の時代だと位置づけてる人っていうのはいますよね。それはまあいろんなセンサーの力だとか、それから AI の力を使って非常に生産性をまあ飛躍的に上げていく、多品種少量でも大量と同じようなコストで実現をしていくんだというようなことを掲げて、しかもドイツならドイツ、日本なら日本を全て一つの工場と見て、隙なくものづくりを進めていくんだというのを一つの今の革命の仕方であるとすれば、それは全く今その方に、生産管理の時代はやっぱりそっちの方に移っているというふうに考えてるんですけど、
もう一つですね、キーポイントとなる言葉として工場のスマート化っていう言葉があると思うんですけど、この工場のスマート化っていうことについてですね、解説していただきたいと思うんですが、
工場のスマート化は解説するというか、今の工場っていうのがやっぱりインターネットという力を使って、本当にそのインターネットの力に即したような状況になっているのかとか、あるいはそれを使えばもっともっと現場の力を使って革命的なことができるんじゃないかということで、スマートにいろんなものを手繰っていく時代っていうことになるんですけど、どうなんですかね。これまたね、僕もね、今専門家みたいにちょっと六角さんから聞かれたんですけど、僕自体はスマートっていう言葉がどこまで指してるのかね、昔からあったじゃないですか。だってこんなふうなことをやろうっていう、工場のセンサーを使ったり、いろんな努力をしてインテリジェンス化してね、それで品質や生産性を高めようという時代ってあったと思うので、実際の話はそれと今のそのスマートと言ってる時代だというのは、やっぱどこに差があるのかっていうのは正直言って僕にもわからないっていうふうに言わせてください。
スマート化っていうのは他の工場と連携をして効率の高い工場を目指すっていうことだと思うんですけれども、例えば別な言い方をすると、ファブレスっていう会社ありますよね、
うん、
でまたファブレスとスマート化した工場とは違いますよね。
違いますというよりはファブレスは目指してないよね。だけど、そうですね、明らかにね。だからどちらかといえばそういうふうなファブレスというよりは、もっとやっぱり現場自体から変えていけるんじゃないかっていうことを言ってると僕思いますし、事実今もそっちの方に動いてるのも明らかですよね。正直言って毎日新聞見てても1日に1個ぐらいその関係の記事があるんじゃないかというのは今の時代だと思うので、そこのところに関して言うと僕もすごく注目はしてて、すごくやりたいと思ってるし、で今興味を持ってる方もたくさんいるんですけど、じゃあどこへ向かってるので、結局どこにどうなるのって話になってくる時にはちょっと読みにくい時代になってますよね。それに関してはね。
じゃあもうちょっと掘り下げますと、IKEA さんの例とかどうですかね。
IKEA さんはというか、ヨーロッパの考え方っていうのはやっぱりその部分です。別にそのまあもちろん IKEA はスウェーデンの会社さんなんで、別にドイツとは違うんですけど、ヨーロッパの企業って大体100年でものを考えるっていうところがすごく多くって、どうやったらそういう全世界で同じものが同じ値段で売れるのか、そのためには何をすればいいのか。そうするとやっぱり材料みたいなものをどうすれば、そういうふうな、例えば IKEA さんは家具を作ってるわけだけど、家具はああやって IKEA の店を見てみると非常にカラフルでいろんな形があるように見えてて、でもどうやったらあの形のあの値段で徹底的に誰でも手に入るような値段で作るためには何をすればいいかっていうことをすごく考えて今の IKEA っていうのは成り立ってきてるんですけれども、ドイツの会社もそういうのが比較的好きですよね。でドイツで ERP の SAP4 が出来上がったっていうのも、情報の部品を いろんな部品を作っといて、その部品パンと一つなんか必要なものだけポンと組み上げたら、その会社の情報システム出来上がるよっていうようなところから ERP ができてるわけですけど、それをやっぱり見事に具現化したのがドイツの企業っていうのと、それから IKEA みたいにそういう材料を、まあ、非常にこう確率化っていうのか、もうサイズをちゃんと揃えて工場ではもうそのサイズつければ、あとはもう組み合わせでいろんなものができるというようなインダストリー 4.0 もでも同じなことをやってますけれども、そういう考え方ってヨーロッパの会社って好きですよね。なかなか日本ってそれやらないんで、アメリカもそうなんですよね、あんまりやんないんだけど、ヨーロッパ得意ですよね。その典型的なところが IKEA で、だからこそあんだけの低価格であんなカラフルないろんないいデザインのものを生み出せてるんじゃないかなというふうに思ってるんですけど、僕はなんか聞いてる話でやっぱりその社長がすごくもう凝り性で徹底してたというふうに聞いてますけど、
ね、だから私その話を聞くとですね、山口県で創業した衣服製造小売業とか、札幌で創業した家具製造販売業とか、松戸市で創業したイタリアンレストランとかは共通してるんじゃないかなと思うんですけど、
うん、でも世界企業にはなってないですよね。
そうですね、
こんな言い方したら大変失礼なんですけど、非常に日本では成功してるんですけど、どうですかね、戦えますかね、IKEA と海外で。
仕組みとしては同じなのかなと思ってんですね。
だけどやっぱりそれが本当に海外に持っていけるのかどうかというあたりになってきた時に、本当に仕組みっていうかそれだけで売れるんだったらば、今でも売れるはずですよね、海外でね。
それはおっしゃる通りですね、
うん、
そうですね、自動車会社は世界に乗り出してているけど、最近住宅会社も乗り出してきてはいるんですけど、なかなか世界的な会社っていうのは欧米から比較したら少ないなと思いますね。
まあそれはユニクロさんだってやってますからね、 H&M だとか ザラだとかなんかそんな風に戦ってるとは言うし、またそれはぜひ戦ってほしいし頑張ってほしいとは思いますけれども、特にヨーロッパの会社ってそういうの得意だなと僕いつもつくづく思ってるんですけど
じゃあちょっと時間になったんですが、これからは製造業っていうか生産管理っていうのは、言葉の定義ははっきりしてないけれども第四次
どうですか ねやっぱり第四次があってね
っていう感じ、
そんなに生産管理の仕事がそこだけはそんなに楽になるのかなとは思ってるんですけどね。物をちゃんと納期通りきちっとしたコストで、しかも生産効率よくデリバリータイムもちゃんとして出すっていうのは、やっぱり生産管理のトップの人で頑張ってるからこそ成り立つんじゃないかなと。これからもまだしばらくはそれは続くんじゃないかな、いくら AI 入れてもどうかなと思ってるんですけど、どうですか、ね、
ここはちょっと様子を見るっていう感じ
で、ね、はい、様子を見ることですね
最後にですね、7週間にわたって神谷先生にいろいろアドバイスをいただいたんですけど、神谷先生にご相談したりとかお仕事をお願いしたいっていう場合はどうしたらよろしいんでしょうか。
まあ、ぜひ六角さんのサイトに問い合わせいただければ、私でよければ、まあ、いろんな話はさせていただけると思います。
はい、わかりました。神谷先生とコンタクトしたいという場合は、ポッドキャストの配信ブログのお問い合わせフォームから神谷先生のご質問ご要望ということでお問い合わせいただければと思います。じゃあ今週まで7週間にわたり大変役に立つご助言をいただきありがとうございました。
どうもありがとうございました。
また機会がありましたらお越しください。
こちらこそよろしくお願いします。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで、数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。